2011年秋のセミナー CD10 クリスチャン経験2話、金城茂弘。
神様は私たちに特別な経験を望んでおられるということを分かってきたと思います。で、皆さんのテキストにはどこにあるかな、この文章はどこにありますかね。このチャートは、100ページにありますね。100ページにあります。この文章をご一緒に読んでみましょう、ね、非常に大事な引用文です。霊感の言葉ですから一緒に読んでみましょう、はい、もし私どもの贖いのために払われた値、私どものためにその一人子に死を抑えお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。そう、救い主イエス・キリストの払われた値、そして天の神様が我々のためになされた計り知れない犠牲を考えるとき、私たちは非常に高潔な状態に到達することができるということを、観念を起こさずにはおられませんと書いてある。なぜ、いや完全な品性には到達できないというんでしょう。神様に対する不信ですね。はっきりと神様が約束して言っていらっしゃること、いや人間である限り完全な品性には到達できない、こんなことを聞いたことがありますか。教科にも載っていたそうですが、そう、イエス様の十字架を本当に信じるならば、受け入れるならば、イエス様の犠牲を受け入れるならば、非常に高潔な状態というのは、各時代の希望や実物教訓を見るとね、キリストの罪なきご品性です。到達できると書いてある。で、それを十字架で払われた値、その犠牲考えないと、そんな観念は湧いてこない。だけど考えるとき、誰によってですか。キリストによって、私どもは非常に高い高潔な状態、罪なき完全な品性に到達できるということを、キリストによってできるということを信じることができるんですね。そう。で、もう一つはね、その中間読んでみましょう。神がご自分の子らに望まれる理想は、人間の思いが達することができるよりももっと高いものである。罪のないキリストの品性、これは大草と下巻にも書いてある396ページ7ページ希望2巻の20ページに、観覧から栄光へ下巻207ページ、実物教訓331ページ、ダニエル書8章の14節、レビ記16章の30節。この地上で罪なき完全が可能かって、聖書で一番出すべき聖句はね、ダニエル書8章の14節です。聖女が清められて正しい状態に復する。それは、もろもろの罪から清められると書いてある。キリストの再臨の時には罪がなくなっているんですね。それで証の踏みではそのことを詳しく説明している。証の踏みは本当に聖書をよく理解できるように、同じ霊感によって書かれたんですね。だけど最後の時代はね、セブンスデーアドベンチストに証の踏みに対する不信、疑い、これが蔓延していくそうですよ、うん、はい、もう一つ サタンは数えきれないほど多くの策略を考え出して我々の心を捉え、我々が最もよく知っていなければならない働きそのものについて我々に考えさせまいとする。考えるようになったらね、キリストが贖罪の犠牲と全能の諜報者の働きによってね、高いご自分のような品性に到達させるから、サタンは考えさせまいとする。大欺瞞者サタンは贖罪の犠牲と全能の諜報者を明らかにする大真理を憎んでいる。イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに万事がかかっている。後の雨も品性完成も世界伝道もキリストの再臨も万事が、このサタンが憎んでいる大真理、贖罪の犠牲と全能の諜報者の働き、これを理解しないようにありとあらゆる策略を講ずるというんです。そうで、もしこれがなったならば、全宇宙は神が義であること、神は正しいということを全宇宙は理解するばかりでなくて、もうたたいても尽くせない、こんな状態になるから、この真理を一番憎んでいるんですね。愛の律法によって人間も含めて全宇宙が支配される、その状態が回復される。そのためにキリストの計り知れない犠牲と値が払われた。どれくらいの値ですか？無限の値。無限ってわからないですね。創造主の命が払われたんだからわからない。無限の値。そして全能の諜報者の働き、獅子と子羊の働きによって我々は再び神の宮に回復される。十字架ですね。全宇宙は循環が完成されるんですね。我々は回復されるばかりでなくて、人間は天使よりもしばらく低く作られたけれども、高められて、天使よりも高められていくという神様の永遠からのストーリーオブリデンプション、贖いの物語であるんです。土で作られた人間、人は何者なのでこれに御心を止められるのですか？これを顧みられるのですか？考え続けたいです。永遠にわたって我々の科学となり歌となると書いてますね、はい、1900年代に初頭に我々の教会にね、廃教のアルファが起こりました。廃教のアルファ、最も素晴らしい知性を持っているダクター・ケログ博士によって。このダクター・ケログについてはマークが去年話しましたね。ダクター・ケログの医療伝道の働きは世界中を魅了しましたよ、1900年代。サニタリアムという言葉はあの先生が作ったんです。辞書になかった。素晴らしい医療伝道、医療の働き、自然療法だったんですが、ここからも我々の教会はずれてきて今世俗化しています。本当に残念です、ね、世界の注目の的になった時があった。そのダクター・ケログが間違ったんです。反神論というのは、天国って天のどこかにあるのではない、天に聖女なんてない、 イエス様おっしゃったじゃないか、天国ここかしこにあるのではない、あなた方の心の内にあるとおっしゃってではないかと言って、自分の心が天国であり、聖女は私たちであり、私たち天に神様住むのではなくて我々に住んでいる。そればかりか、あの生きているものの中に神がお住まいになるという汎神論が我々の教会に来たんです。それは天でイエス様の地方の働きを全く破壊するものでした。廃教のアルファと言ったんです。教会は氷山に体当たりして、そして危うくも預言者がいたから助かった。でこのテキストのね、どこでしたかね、もう終わりぐらい、はい、これは117ページにありますか。生ける宮という本がある。僕もコピー持ってますが、厚い分厚い健康の本ですが、生ける宮、汎神論が入ってる。牧師誰一人として危ない思想ということは見分けることができなかった。素晴らしい健康の本だが汎神論であった。その汎神論というのは今もニューエイジにね、あの健康職員というか、なんとかそういうこのあのいや職員を扱っている人たちはニューエイジに染まっている人たちが多いんです。汎神論です。生ける宮という本には致命的な意義のアルファが提示されている。オメガがついてくるであろう。騙されてはならない。多くの者は誘惑的な霊に、また異端的な教理に惹かれて信仰から離れるであろう。今我々の前にこの危険なアルファがある。オメガはさらに驚くべきものである。そしてオメガが続くであろう。そして一番下の方、神の個性に関する唯心論的説は突き詰めていくとキリスト教の制度をことごとく一掃してしまうことになる。キリスト教の制度、これ難しい、エコノミーって言うんですが、何かというと聖女における食材の、イエス様の働きです。それを一掃するであろうというんです。廃教のオメガ、はい、アルファというと ABC の A ですね。アルファとギリシャ語で言うと、オメガというとZ ですか、一番最後、廃墟とアルファとオメガ。やがてアルファはやっと解決したんだが、我々の教会でオメガが続いてくる。私は身震いしたとエレン・G・ホワイトは言ってらっしゃるほどの大変な思想です。何だろうか、オメガ。ある人は証の踏みを疑う、不信だと、証の踏みをね、という人もいます。しかしキリスト教のエコノミー、キリスト教の救いの制度を表している聖女のこの働きを一掃するということだから、これは聖女に関係することに違いない。イエス様の中保の働きをダメにする働きであるんです。何かというとオメガが続くというんですね。最強のオメガが、ね、それはこの最後のあがない、死聖女における最後のイエス様の働きを崩すというんです。考えさせまいとするんです。なぜでしょうか。これほどサタンが憎んでいる真理はないんです。花嫁が完成されるから、教会員がシワもシミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のないキリストの栄光を表す教会になるから。そして神様が、全宇宙に神様は正しいと擁護されるから。 大相当、6000年戦ってきた善悪の大相当、キリストとサタンの大相当は負けになってしまう。この死聖所における最後の働きによって14万4千人が出現することが何よりも憎らしいことです、サタンにとって。だからありとあらゆる策略を考え出すというんです。私、信者に考えさせまいとする。信者を教育するのは誰ですか？指導者です。指導者はいつあサタンは指導者を通していつも大衆に感化を及ぼすと霊感の書は言ってるんです。大抵人間はどの宗教団体であってもね、指導者に言うこと、その言う通りに従っていく。教会は神の名を使うから非常に洗脳しやすい場所です。非常に洗脳しやすい、神の名を使うから。だからエレン・G・ホワイトは大相当に非常に強く、自分で聖書を調べ、自分で最後の時を通過できるように用意していかなければならないと言ってる。世界総会の決議でもない、大多数の意見でもない、ね、監督、神父、牧師の意見でもない、教会指針でもない、聖書、聖書だけが我々の権威の権威であるんです。だからパウロは各地を伝道してね、教会を作って回るときに、もう二度と会えないというとき、いつも私は主と主の言葉にあなた方を委ねるとおっしゃった、言ったんです。主と主の言葉にあなた方を委ねる。決して自分はケパに、あ、ごめんなさい、慣れた、パウルにつく、え、アポロにつくなんて言ってはならない、ね、主の言葉。そうで、その教会員はイエス様の十字架、十字架といって、贖いはここで始まったばっかりです。贖いを完成するために天に昇って行かれたんです。完成するために、完成しなければね、サタンが勝ちですけれども、全能の勝者イエス様は必ず完成する若枝だとも言われてるんですね。だから教会がどんなに廃墟に陥ろうと、必ず麗しい花嫁を構成するその信者が出現するのをイエス様信仰によって待っていらっしゃる。必ず私のために現れると待って待って待っていらっしゃる。この最後の贖い、罪の除去、その前に調査審判が行われる。調査審判が神の裁きの時は来るということは解くかもしれないが、それさえも今は神の裁きの時が来ると言ったら、みんな信者怖くなってね、教会に来ないから、耳障りのいい話に書いたんです。この間話した、ある教会の指導者は、裁かれるのは私たちではない、私たちはキリストを信じてすでに救われてるんだから、裁かれるのはサタンであると書いていましたよ。皆さん、全く堅固な土台の上に建てられたセブンスデーアドベンチスト、裁きの時は来たという、これは永遠の福音であるというのに、裁きのことを説いたら信者は怖がるから、まあ喜ばせる耳障りのいい、もうイエス様信じたらみんな救われますよって耳障りの話をする。そう、調査審判だけ説いたら怖い、怖い、恐怖を与える。しかし 何のために調査審判するかというと、誰が悔い改めと信仰を持って天の裁きの座に出廷する、法廷に出廷するかをご覧になって、そして悔いくず折れてイエス・キリストの功績に全く頼る人たちのために最後の取りなしをする、その働きは最後の贖いという。さあ、最後の贖いの働きには何が含まれているんですか。今まで何回も繰り返してきた罪の除去、再び思い出すことがないように、私たちの心から罪を取り除いてください。そしてどうするんですか、後の雨、後の雨が道徳的な神の御形を完成する、実を熟させる、収穫に備えさせる、そして生ける神の印が押される、神の愛の律法の原則が印されると心に。箇条書きなくてもいい、愛の律法がの原則が記されると。なぜ箇条書きにするかというとね、やってはならないことをやるから。例えばよくこの部屋では禁煙ですと書いてある、禁煙しな、タバコ吸わない人たちがばっかりが来たらね、禁煙という書く必要ない。こんなところに立ちしょんべんする人がいなければね、立ちしょんべんする流れと書く必要ない。愛の原則が心に記されたら箇条書きはいらない、愛するから神様の律法に従う、偶像礼拝なんかしない、神の名を乱れに唱えない、愛するから安息日を喜んで守る、愛するから父母を敬う、愛するから人を殺さない、言葉でも殺さない、愛するから姦淫をしない、愛するから偽らない、愛するから貪らない。愛があるところに箇条書きはいらない。その神の律法を我々の心の内に印するんです、ね、そして完成する。印するというのは完成ですね。この働きをサタンは一番憎んでる、罰になっていますね。罰にしようとするのが廃教のオメガというんです。キリスト教の制度を一掃しようとする、最後の贖い、これ1900年代にアルファとして始まった。ホワイト夫人はオメガが来るのを見て身震いしたんですね。私たちはその欺瞞から贖い出されなければなりません。決して拉致にされてはならない、サタンの欺瞞の虜になってはならない。多くのセブンス・デイ・アドベンチストに廃教のオメガの津波がやってきますよ。飲み込まれてはならない。イエス様のみを仰いで主の言葉に全く信頼していきましょう。廃教のオメガですね。そして最後にダニエル書8章の14節の聖女は清められて正しい状態に服するという意味をもう少し深く考えてみましょう。罪除去されるありがたいことです。そして後の雨によって満たされるということ、ありがたいことです。しかしもっと深い意味があるということを覚えていましょう。何だろうか。皆さんのテキストの97ページ、
97ページ。
私たちの犠牲であられる神の子羊イエス様はね、6000年の間、十字架の苦しみをずっと続けてこられました。この6行目あたりからの引用文見てみましょう。罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。非常に少ない。前編はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛を我々の鈍い感覚に示すものである。人が正しいことから離れるたびに、残酷な行いをするたびに、人生が神の理想に到達できないたびに、神は悲しまれる。イスラエルが神から離れた当然の結果として敵に征服され、残虐と死という災難が降りかかったとき、主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなかった。彼らのすべての悩みのとき、主も悩まれて、いにしえの日常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。イスラエルの民が敵に悩まされるとき、惨事に遭うとき、主も共に悩み苦しまれた。神の民だけじゃないですよ。全地球上に住んでいる人間が惨事に遭うとき、被災に遭うとき、主も悩み苦しまれる。この文章をちょっと分析してみましょう。右側、1番、人間の罪の家にさまざまな苦痛や悲惨に満たされてしまっているこの地球、ね、特に最近はそうですね、災害の続発。浅井さんが言ったように、東日本の被災惨事は本当にこれから来ることの、まあ、予兆です。もっとひどいことが人類に待っている。2番、実に被造物全体が今に至るまで共に海の苦しみを続けている。人間ばかりでなくて被造物まで、人間の罪のゆえに動物たちも苦しんでいる。人間が自分の家を、便利な家を作るために、森林を伐採して、そして洪水になるばかりか、動物たちが住むところがだんだんなくなっていく。絶滅を迎えている動物がたくさんある。被造物全体が共に海の苦しみをしている。3番、前天も苦しみを共にしている。この地球の惨事を見て、前天も共に苦しんでいるというんですね。そして4番目、そして創造主なるイエス・キリストご自身、今もなお十字架の苦しみをなされている。超人間的な苦しみでをイエス様は十字架で耐えられたが、今もなお続けてその苦しみは解かれていないって言うんです。なんという神様でしょう。我々は人間に降りかかってくるさまざまな惨事に敏感に、同情する人たちもおれば、他人の苦しみに鈍感な人もいます。動物の苦痛に敏感な人も鈍感な人もいる。動物愛護という教会があるね。3番目、前天がこの病める地球のことで苦しみを共にしているということを知っている人はどれくらいいるだろうか。全宇宙、まして十字架で 超人間の苦しみをなされたお方が今もなお苦しんでおられると思う人はどれほどいるでしょうか。ルーター・ワーレンというあれですね、セブンステの青年会を最初に組織した説教者ですが、ルーター・ワーレンという人がいました。この人の言葉を引用してみましょう。この人の書いたのがアピールという小冊子になってますね。今ここに出てます。我々は神の苦悩のほとんど理解してない。神の苦悩を理解してない。最初の子が殺人者となった時、アダムとエヴァに望んだ絶望するほどの悲しみを考えてみよう。しかし神の苦痛は比較にならないほどのものである。最初の父祖が最初の葬式に出席した時の押しつぶされそうな悲しみを考えてみよう。しかし神の悲しみは人類に対する愛がどんな人間の愛よりも大きいだけに、その悲しみに比較できるものはない。今日神は毎日10万以上の葬式に出席なさっておられる。過去においてもそうであった。明日も、そしてその次のもそうである。これらの葬式のほとんどはキリストなしの葬式である。一人の魂は神にとっては全世界よりも尊いものである。この滅びゆく世界に存在する言い知れない悲惨と苦痛、そのことを我々は考えようとしないが、これを考えてみようというんです。神はそれらすべてのことを感じられる。すべてのことを感じられる。それらすべてのこと以上に、我々が犯す一つ一つの罪は新しいカルバリーなのである。エレン・ジー・ホワイトは罪を犯す度ごとに新しい傷を子羊につけると言っていらっしゃいますね。イザヤ書の62章の1節、シオンの義が朝日の輝きのように現れいで、エルサレムの救いが燃える松明のようになるまで、私はシオンのために黙せず、エルサレムのために休まない。昼となく夜となく、今も61億以上の人たちの苦しみを負いながら天で取りなしをしておられる。休む暇ない。この地上に起こっている惨事、世界貿易センターのあの爆破事件、東日本の大惨事ね、一遍に瞬時に3万人が命を亡くなる。涙と叫びとチェルノブイルの放射能の汚染、これはたった一かけらにしか過ぎない。もうたくさん国々で嘆き悲しみ苦痛苦悩があるんですね。その一つ一つを神様は感じておられるというんです。感じておられる。宇宙にとってちっぽけな地球だから、これをもう捨てればいいんだけども、かけがえのない地球なんです。この地球に住む人類を通して全宇宙を安定に落ち着かせるために特別な目的があったんですね。ストーリー・オブ・デ・リデンプション、アガナイの物語がここで展開される。だから全ての原因はこの地球上の動物たちにも苦痛を与え、生物たちに苦痛を与え、他世界にも苦しみを与え、そして住んでいる人たちが想定しない惨事で苦しむ。何よりもイエス様が全ての惨事、全ての人の罪のために十字架の苦しみを今も続けておられるというならば、 原因は何かというと我々の罪なんです。この罪が解決されるまではエルサレムのために休まないというんです。ですから99ページの一番最後の引用文を見てください。素晴らしいね。そう、これね、はい、読んでみましょう。これ僕書いたと思ったけど、イザヤ書の言葉、まあ、最初ダニエル書の9章の19節一緒に読んでみましょう。主よ聞いてください、許してください、主よ御心に留めて行ってください、我が神よあなたご自身のためにこれを伸ばさないでください、あなたの町とあなたの民は皆をもって唱えられているからですと、ダニエルは自分の教会のために祈ったんです。あなたの皆のために、あなたご自身のために、皆をもって唱えられているこの教会の荒れた様を顧みてくださいと言ってるんです。ここに書いてないんですかね、書いたつもりなんだか、イザヤ書の書いてくださいね、イザヤ書の43章の26節イザヤ43の26、私こそ、素晴らしいね、私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。罪の除去、これ誰のためかというと、イエス様、私自身のためと言ってらっしゃる。もちろん私たちの罪の除去のことも考えてらっしゃるんですよ。私たちから罪が解放されないとイエス様お休みになれないんだから、私自身のためと書いてある、のためにあなた方の咎を消すものである、私はあなたの罪を心に留めない。聖女は清められて正しい状態に服するというのは私自身のためにと言ってらっしゃる。もちろん全宇宙の住民も苦しみを共にしている、生き物たちも人間の罪のゆえに苦しんでいるならば、人間の心から、特に皆をもって唱えられている最後の教会信者から罪が取り除かれないと、イエス様の苦しみはずっと続くというんですね。私自身のためだから、お願いだから、あなたの汚れた心を私のところに持ってきなさいと招待していらっしゃる。私は聖霊を通してあなたの先天的な罪、悪癖を示す。分かったならば全部私のところに告白しなさいと言っていらっしゃる。聖霊はイエス様がおっしゃる通りキリストの霊だから、我々の良心に一生懸命働く。そして罪を掘って探って掘って探って、そして全部イエス様に告白するように、全能の弁護士に明け渡すように、決して隠して止めてはならないというんです。私自身のためにお願いだからと言ってるんですね。この旧約聖書のサムエル記下のね、これは19章ですが、ダビデ王が自分の息子アブサロムの反逆にあった。王位を狙うアブサロムは逃げて、裸足で逃げていく王を追っかけていくんです、ずっと。そしてとうとうダビデの軍とアブサロムの軍が戦うことになりますね。そして私の息子アブサロムだけには手をつけるなよと 言っておいた。将軍ヨブに、ヨアブに。けれどもアブサロムの軍がいよいよ負け戦争になったときに、アブサロムは逃げていったね。逃げていった。長い髪をしてたから、馬に乗って逃げてくるときに不思議なことが起こった。木の枝に引っかかってしまって宙ぶらりになった。そして誰がだったかな、ヨアブが殺したんです。王に反逆するやつと言って殺したんです。そしたらアブサロムが死んだことを通達する人が何人かいたんですが、我が子アブサロムは無事か平安かということを待っていた王に最後の通達する人が来た。それまでは本当のことを言わなかった。最後の櫛は本当のことを言った。あなたの息子は死んでしまいました。そしたらそれを聞いたアブサロムはね、もう、ああごめん、ダビデはね、もうその心が裂かれる思いで涙腺が裂かれてね、泣いて大声で叫んでこう言ったんです。我が子アブサロムよ、我が子アブサロムよ、ああ私が代わって死ねばよかったのに、アブサロム我が子我が子よと言って、息子のために、しかも反逆する息子でしたよ。その死を聞いたときにダビデは本当に悲しんだんですね。そしてもう将軍ヨアブに王様が非常に悲しんでるということが聞かされたですね。戦いは勝利に終わったのに、その勝利は全イスラエルの民の悲しみに変わった。そしてみんな喪に服したんです。そしてダビデ王の悲しみはどんなに慰めても慰めても止まなかった。もういいじゃないですか、しかもあなたに反逆する、あなたの王位を狙う息子だった、もういいじゃないですか言ってもね、王は顔を覆って大声で泣き叫んで、我が子アブサロムよ、アブサロムよ、我が子よ、我が子よと言ったというんです。そう、イエス様は私たちが苦しむのを見て、我が地我が地父よ我が地よと言って泣きながら取りなしをしておられるんですね。これらの惨事を見てイエス様、涙を流しておられるって。この絵はね、この沖縄伝道を開始したイーイージェンスン部長が僕に送ってくれた、ありがたい素晴らしい絵です。この絵がさらに死聖女における聖女は清められて正しい状態に服するという意味をもっと理解させてくれた。聖女の清めはイエス様の罪の重荷を解放することです。私自身のためにあなた方の罪を消すから頼むと言ってらっしゃる。私たちが罪人が義とされるのはイエスに対する信仰によるんですが、神自ら義となるためには私たちを信仰するんです。信頼してるんです。頼っているんです。イエス様は神自ら義となるためとローマ書に書いてある。信ずる者を義とすると同時に神自ら義となるためにイエス様は我々に頼っていらっしゃるんです。そう、私自身のため、あのね、石川教会に僕がいたときに収穫運動をしてました。で、収穫運動を一軒一軒回っていたらね、大きな道路 外人の運転する車がゆっくりゆっくり通っていったんですよ。そしたらね、鬼ごっこしてたんでしょうか、子供数人の子供たちがパッと横から出てきた。そしたらその車に敷かれてた。そしたら近くで水道工事をしてたお父さんがそれを見た。自分の息子だったんです。すぐ駆け寄って行って抱いて、鼻から口から出てる子供を抱いて、我が子我が子、わっこよわっこよって言ってね、嘆いていた。その嘆き、イエス様はその苦しみを今もしていらっしゃる。最後にこの話をして終わりますが、聖女の清めはイエス様ご自身のために昼となく夜となく取りなしをしておられるイエス様を、アダムから始めて現代に至るまでの罪の処理をするために取りなしをしておられる。特に最後の教会エルサレムが燃える松明のようになるまで休まないとしていってらっしゃる。我々は安息日ごとに休みます、ね、イエス様安息日も休まないよ。休まない。なぜ安息日に罪の告白するからね。イエス様を早く安息に入らせること、イエスご自身のためにだから、こう書いてるね、どこだったかな、伝道伝道ということを考えるときに、私たちはキリストと関係して考えようとしない。どこだったかな、誰か見つけてますか。99ページ、はい、右側ね、あ、そうそう、2行目から、右側2行目、福音宣伝の働きがはかどったり妨げられたりするときに、我々はその結果を自分自身や呼び人と結びつけて考えるが、これを神と結びつけて考える人は非常に少ない。非常に少ない。聖女の清めはイエス様ご自身のため。岩橋武雄が大学在学中にだんだんだんだん目が見えなくなってきた。とうとう全盲になってしまった。そして彼は家に帰って戸を閉めて、そして腹切り自殺をしようとしたんです。その時母の直感か、襖を開けたら岩橋武雄が自殺をしてる。飛びかかって、武雄そんなバカなことはやめなさいと言って、しっかりと彼の手を取ったんです。お母さん許してください、私はもう目が見えないんです。目が見えなくて目くらになってね、道端で小敷みたいにして物乞いするのは嫌です。お母さんやら兄弟たちのための迷惑です、許してくださいと言うんです。竹をそんなバカなことはやめなさいって言って、一生懸命問答を繰り返してました。最後にお母さんがね、竹をお母さんのために生きてくれと言った。その言葉が彼の心を一変したんです。刀を落としました。瞬間的に彼の脳裏を巡ったのは、お母さんはこれまで一生懸命僕を育ててくれた、苦労して、そして今さら死んでさらにお母さんに苦痛を与えることは良くないと思った彼は、よしやってみようとまた考え直したんです。そして数日経ってからね、妹さんが、竹雄兄さん散歩に出かけましょうと言って 散歩に連れて出したんです。で散歩に行ってもう日が落ちてしまった。そしたら途中美しい歌が聞こえてきた。賛美歌であったんです。美しいねと言って、そして妹と二人行ってみたんです。教会で講演会があった。一番隅っこに座ってた牧師はヨハネ9章の生まれつき盲人の話をしていたんです。弟子たちがイエス様と一緒に通っているときに、盲人が物乞いをしている。先生、この人が生まれつき盲人なのは、この本人の罪ですかのためですか、先祖の罪のためですかと質問したんです。先祖のたたりですかということですね。そう。そしたらイエス様何と答えました。本人の罪でもない、先祖の罪でもない、神の御業が現れるためであるとおっしゃった。岩橋岳のおたけの心が強く打たれた。そしてみんな教会を出ていきました。固い握手を交わしてみんな帰りました。最後に岩橋岳が、先生ありがとうございました。そして先生は私のためにこのお話を準備していたんですかと聞いた。いえ、私は1週間前から考えていました。そして家に帰っていったんです。数日してからね、妹さんがね、竹鬼さん、大学に戻りましょうよ。大学に何しに？勉強に。勉強？バカなこと言うんじゃないよ。目が見えなくて大学で勉強できるか。いや、竹鬼さん、私も一緒に行きます。一緒に行って、兄さんは耳から、私は筆記します。二人一人前の勉強できます。バカなこと、大学の勉強そんなことはできない。いや、兄さんやりましょう。そして担任の先生に会いに行った。竹尾さん、無理だね、大学というところでそんなことはできない。しかし妹さんも竹尾さんもせがんで言ったんです。お願いです、勉強させてください。そういうんだったら教授会にかけようって、教授会にかけた、許可されたんです。毎日大学を通いました、二人で。そして岩橋竹尾は耳から一言も漏らさないと一生懸命聞いた。妹は一生懸命書いたんです。うちに帰って二人で復習する。毎日それが続きました。卒業式がやってきました。そして優秀な成績で大学を卒業したんです。しばらくしてある人が、女性が、どれくらい経ったか分かりませんが、ある女性が、竹尾さん、私をあなたの一生の杖にしてくださいと結婚を申し込んできたんです。びっくりしました。まさか、マジ？本当だったんです。結婚しました。そして二人はね、アメリカに留学しました。アメリカの進学校で勉強して、卒業して進学博士号を取ったんです。続いて哲学博士号も取ったんです。帰ってきて岩橋武雄のために大宴会が、歓迎会が設けられた。そしてみんな一人一人立ってね、岩橋武雄を称えるスピーチをするんです。竹尾君、君が在学中にだんだん目が見えなくなったとき、とうとう全盲になったとき、我々は本当に悲しいんだ。しかしなんだ、君は誰よりも早く留学して、誰よりも早く進学、博士号を取って、二つ博士号を取って、 帰ってきた。みんな拍手喝采してもう止まないんです。一人たち二人たちスピーチをする。次々最後に岩橋武雄が有頂天にならないで静かに立っていったそうです。世の中で一番弱い人は自分の弱さを知ってる。あ、世の中で一番強い人は自分の弱さを知ってる人である。世の中で本当に微笑むことができるのは涙の味を知ってる人である。世の中で最も幸福な人は不幸の数々を乗り越えてきた人である。あの岩橋武雄が見えない聞こえない喋れないの三重の苦を持ったヘレン・ケラーが日本に来た時に彼が通訳して回ったそうです。何が岩橋武雄をして死から発奮させたかというとお母さんの言葉であった。武雄、私のために生きてくれということだった。そしてヨハネ9章の盲人の話であった。僕何回話しても涙が出るな、うん、そう、イエス様は私のために生きてくれとおっしゃる。コロサイ一章の16節、見えるものも見えないもの、上にある権威、下にある権威、一切万物は御子にあって御子のによって御子のために作られたと書いてある。私たちは御子のために作られたんです。エレン・ジー・ホワイトはね、私たちが存在しているのは神が私たちを必要とされたから存在させられているんだと言ってる。どんなにいつか話した手足のないニックのような人であっても、どんな事情のもとで生を受けても御子のために生かされているということです。聖女の清めは、最後の贖いは、私自身のためにあなた方の罪を消したいんだ、あなた方に全宇宙に私を擁護し、神の律法を擁護し、神のご品性を擁護するのはあなた方によってなされることだ。エゼキエル書にそう書いてある。聖なる私の名があなた方によって汚された。あなた方によって私の聖なることが全諸国民に証明されるために生きてくれとイエス様は言っておられる。どうして死んでよかろうか、私のために。はい、人生の目的はここにある。再臨運動の目的はここにあるんです。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、私たちは昨日から聖女の研究を通して人間が作られた目的、そして我々がこの地上に生を受けた目的、再臨運動の目的、セブンス・デイ・アドベンチスト教会に属するという意味を考えてまいりました。すべてあなたはご自身が住みたいと熱望していらっしゃる私たちの聖女、生ける神の宮を回復するためであります。そしてそれはあなたご自身のためであるということを知りました。どうぞ利己的な思いからあなたのために生きること、働くことを教えてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。